こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。昨日は、私とアキちゃんで旅行についてのお話をいたしました。コーチング の定義付けの回ね、定期的にやるんですけれども、定義付けやるの私多分好きなんですよねそうそうなんですけど、今回は旅行の定義はね、旅行とはと言われると意外と難しいなと思いました。なんかリラックス目的で行ってないって言ってるけど、私は今皆さんご存知の通り、私はですね今オーストラリアに来ておりまして、だいぶリラックスしているので、目的にはしていないけど結果的にはリラックスしているなという感じでございます。やっぱりね、何度も同じ話して恐縮なんですけど、一人当たりのスペースが広いであったりとか、インターネット広告や街の広告に不愉快なものがない。なんか毛を抜きましょうとか巨乳になりましょうとか、整形をしましょうとか、なんかそういったものがない。あとなんだろうな、この駅員を殴るのは犯罪ですみたいなポスターがないとか、いやもちろんね、必要なことはあると思うんですよ、あると思うんだけど、なんかこう視覚的にごちゃごちゃしてない感じがやっぱりね、すっきりしていいなと思っています。もちろんね、なんだろうな、歩道の道がボコボコとかさ、いろいろそういうのあるんですよ。なんかなんでこれまっすぐになってないんだろう、なんでこれ道が斜めちゃってるんだろうとかね、全然あるんですけど、すごくのびのびとしております。来週からは私とアキちゃんのね、私がシドニー、アキちゃんがクローゼットというシドニークローゼット編が始まりますので、皆さん楽しみにされてください。では今日はシドニーに来て8月のシドニー4日目の私の、雑記をお届けしたいなと思います。雑感って言った方がいいのかな、なんとなく脈絡なく8月のシドニー行って初めて来たけどこんな感じですっていうお話をしたいと思います。よければお付き合いくださいませ。まずはお天気についてなんですが、シドニーでは、オーストラリア全体かな、で8月が一番寒い時期にあたります。シドニーも、一番温度がね低い時期になるんですけれども、私が過ごしている期間中で言えば、だいたい最高気温が、17度前後、21度の日もあれば15度16度の日もあるんですけれども、平均してだいたい16度前後か17度前後かなと思います。で最低気温は10度ぐらいなので、やっぱり日本の冬よりはね、あったかいかなと思います。日本のね、これぐらい一番寒い時期って言ったらね、最高気温が10度いかないとかがあると思うので、全然なんだろう、過ごしやすい、ちょうどいい春の陽気だなと思っています。ただちょうどいい春の陽気なのは雨が降ってない日に限るんですけれども、雨がね降ってても、そんな寒くはないんですよ、寒くはないんですが、こちら私がね今、今度何日間いるのかな、だいたい16日ぐらい私今回シドニーにいるんですが、その中で晴れてる日がね2日しかないのすごいですよね。私こういう運がね割にいい方なんですが、もう今回は運とかじゃない、もう8月のシドニーは雨が降るもんだと思って来たんですけれども、それでもやっぱり雨多いなと感じてます。ちなみに、昨日と今日がね、この滞在期間中唯一の晴れの日だったんですけれども、なので、十分ね、その日差しをたっぷり浴びれるような、アクティビティなんていうんですかね、外で、アクティビティっつったっていつも通り外なんていうんですかね、トレイルウォークを歩くとか、芝生でゴロゴロするだとか、晴れてる日にねフェリーに乗るだとか、そういうことをしてきたんですけれども、晴れ間をね十分に堪能してきました。で雨が降っているタイミングっていうのが 霧雨とかだったらまだいいんですけど、もう本当にシャワーみたいに降っちゃうタイミングがあったりするんです。なのでね、8月にいらっしゃる方はどうぞゴアテックスのスニーカーと防水のジャケットなどを持ってきていただくと一番いいかなと思います。本当に霧雨で傘いらないなとかっていう時も全然あるんですよ。まあこれぐらいだったらフードかぶれば全然いいでしょっていう時間帯も全然あるんですけれども、やっぱりね、傘持ってるとちょっと面倒じゃないですか、シンプルにね。だから傘の出し入れも面倒くさいし、そういう防水のねジャケットがあるといいと思います。で、私今回ゴアテックスまではいらないかな、そこまで日本のなんていうんですかね、豪雨の時みたいにどっしゃんばっしゃんには降らないだろうと思ったら本当にねすごい降るんですよ。だからね、もし今度ね冬に来るような、冬のシドニーに来ることがあれば、雨が多い時期は必ずゴアテックスにしようと思っています。いや、こちらで一足ね靴買ったんですけど、もう靴買ったものの別にそれもゴアテックスじゃないっていう今そういったね手たらくでございます。ちなみに温度なんですが、まあ言うて先ほども申し上げた通り最高気温が21度の日もあったり、もう晴れてる昼間なんてね本当に半袖で十分なので、まあ朝と夜は本当に結構、まあ10度前後だったりする、今の気温、今私20時にこちら収録しているんですが14度ぐらいなので、まあそんなにウールの重たいコートが必要とか、あったかいダウンジャケットが必要ってほどではないと思います。なので軽めの、ダウンジャケットとかがあったらいいかなという程度かなと思います。でもいずれにしてもね、半袖はちょっと持ってた方がいいので、なんでしょうね、このやっぱりレイヤリングしていって、暖かさを整えるような格好の方が、8月のシドニー旅行には向いているかなと思っています。あとこちらは今、フルーツがですね、もう日本と一緒です。もうこっちはね、みかんとかオレンジがもう最盛期という感じなので、フルーツは、あとリンゴですね、がとにかくたくさん出ています。夏になると2ドルぐらいで買えるオーストラリアにも美味しいブルーベリーが私大好きなんですけど、今はねやっぱね5ドルぐらいになっちゃうのでちょっと高いなと思って控えているところです。なので今この間ね失敗作もツイッターにも写真あげたんですが、アップルパイをこちらで焼いたりして、あと焼きリンゴ作ったりとか、そういう感じで冬の味覚を楽しんでいるところです。あとはですね、私こっちで別に日本でも新大久保すぐ近くだからすぐ行けばいいんですけど、なんかやっぱり最近ね日本は暑いから食べれないからねあれなんですけど、こっちでサムゲタン食べたりしてますね。韓国料理屋さん美味しいところが結構たくさんあるので、そういったところを楽しんだりしています。あと雨の時はねどこに行ったらいいかというと、シドニーは、街の真ん中が結構ね地下街が充実しているので、その雨の時はねそういったところでお買い物をされたりとか、あとモールも結構たくさんあったり、デパートも多いので、そういう中でお買い物するのがいいかなと思います。どうしてもねシドニーって、夏のシドニーは外のアクティビティがもうとにかく楽しいわけなんです。もう外歩いてるだけで気持ちいいですから、街路樹がねわさわさあって、もう公園もたくさんあって、私シドニー旅行行く時って必ずレジャーシートを持っていくんですが、もうレジャーシートさえ持っていけばね、どこでも行けるというか、どこでもゴロゴロできるから、もうそれだけで最高って感じなんですが、なかなか今回の旅行はねそうはいかないので、ちょっとねそれは寂しいなと思ってます。でこれから先はね、まあ、しばらく雨が続くので家で、ご飯作ったりとか、あと図書館いろいろ行ってみたいところがあったり、博物館とかあと美術館見に行こうかなというところですね。8月のシドニーで言えばこんなところでしょうか。あとそうですね、なんかこのスーパーのこのお土産がいいよとか、この持ち物持ってくといいよみたいなのは今度ねおいおいまたお話しできればなと思っております。冬のねどなたかのご旅行の参考になれば幸いです。 では最後にちょっとだけね雑談したいと思うんですが、8月の3日に、毎週日曜日、シドニーではタウンホールっていう場所で2023年からかな、フリーパレスチナのための、スタンディングをやっているんです。まあ、マーチになる時もあるし、そのままタウンホールで、シュプレヒーコールを叫ぶっていうだけのスタンディングだけの時もあったりするんですけれども、今回はそれのすごく大規模なバージョンの、マーチに参加してきました。で、私ね、なんかこの今言っていても何回もマーチって言ってるんですけど、ちょっとね言い慣れてない感じしますよね。日本だとやっぱりマーチよりもデモの方が採用されるからかな。だから私今マーチって言うために、言うたびにあのウィキッドのあの魔女ハンターのマーチを思い出してしまって、あの第二幕ですね。なのでね、全然あのなんだ口にしっくりきてないなと思いながらおしゃべりしているんですが、それがね、1時に集合、1時にこの公園に集合してくださいっていうのがまずあったんですね。だったからその公園のすぐ近くの駅まで行ったら、もう駅から人が溢れちゃって全然その公園まで行けないんですよ。で、あ、ダメだ、もう人溢れちゃってるし、ここであのコール始まっちゃってるな、まあでもいいか、ここでもう動かないんだって思って、ちょっと別の、私一人だったので、そこにしばらくいたんですけど、ちょっと別の道はどうなんだろうと思って、ウィンヤードという駅にいたんですけど、なんだ逆側に出てみたんですね。そしたらそっちの角もパンパンなんですよ。でこっちもこんなに人いるんだって、なんか私のイメージではいつもそんなに、なんでしょうね、タウンホールで毎週やってるんだけど、そこまで大規模っていうわけではないので、今回はちょっと多いかなぐらいになるんだと思ってたんですよ。なのでなんかマーチといっても、まあ、2、3時間だろうって。で、私ちょっとね、肉離れが今再発しそうっていうのがあってですね、本当に嫌なんですけど、なんかいつもちょっとふくらはぎがねドキドキしてる感じなので、でしかもね、この寒い、急に寒いところ来たから筋肉もキュッとなってるんですよ。お風呂もこっちバスタブないから入れないしね。そういう状況で、まあまあ無理しない範囲でやろうと思ったら、もう全然結局動けなくてですね、合計で2時間ぐらいいて、私その場を結局離れたんですね。なんですけど、でそのハーバーブリッジっていう、まあオペラハウスをの前に立つ一番有名な橋があるんです。その橋、全部で6車線ぐらいある大きい道があるんですよ。でプラス歩道があるっていう感じなんです。でそこをね、隣は電車が通ってるっていうところなんですけど、もうそこに車道も止めて、もう人が溢れてるわけです。で、そんなに大きいデマだと思ってないから、ほんとびっくりしまして。なんかね、最終的にハーバーブリッジまで行くのは知ってたんだけど、そこまでかって、なんか結構ヘリコプターとかも飛んでるから、これ取材がヘリで、空撮されてんだろうな、とは思ってたんだけど、最後にですね、この橋のところを私、その彼らがね、マーチをしている、行進しているところの横を電車で通ったら、本当にね、人だらけで、次の駅ぐらいまで、だから全長3キロちょいあったと思うんですけれども、それだけの長さをね、長さというか、それだけの距離を人で埋め尽くすぐらい、あの、パレスチナの人に対しての気持ちだったりとか、あとね、なんでしょうね、ジェノサイドをやめろというシュプレヒコールがねずっとありましたけど、本当に思いがあるね、市民の方がたくさんいらっしゃるんだなと思って感心しました。やっぱりね、日本でやるときにこの状態にはねならないだろうなって思ったんですよ。しかも他国のことだしね。だからとても、なんでしょうね、勇気がもらえる光景だったなと思います。で、私の なんだろうな、ツイッターに載せた動画があるので、それリンク貼っておきますね。見ていただくと本当にすごい人だからびっくりされるかと思います。で、最終的にね、その日のニュースを見てたら、9万人から10万人集まったっていう、その当日のニュースでは言ってたんですけど、なんか次の日のニュースでは結局35万人ぐらい集まったっていう風に報道されていて、本当に驚きましたね。本当私が見る中でも人種も性別もはもちろん老若男女さまざまな方がいらっしゃって、本当にねちっちゃいお子さんから赤ちゃん抱えたお母さんからなんでしょうね、赤ちゃん抱えたお父さんお母さんはもちろんのこと、あとこれあきちゃんとのね話の中でもするんですけど、なんだっけ、車椅子に乗っておばあちゃんが鍋とお玉抱えてなんかコールするみたいなのとかがあったりして、本当に素晴らしいものを見れたなというふうに思ってます。しかもその日もすんごい雨だったんです。もう本当凍えちゃうぐらいの雨の日で寒いし、しかも雨も霧雨だったり強くなったりっていう感じだったので、なかなかね傘なしではいられないような日だったんですが、そんな日にもかかわらずなんかねこうやって平和のために集まる人がいるんだなというふうに感慨深く思った次第でございます。ちなみになんですが、私ね、シュプレヒコール聞き取れないところ、全然聞き取れてないし、言えてるところと言えてないところがあるんですけれども、そんなレベルの英語力の私でも参加できますので、もしね、旅行先とか、日本だとちょっと参加できないけど、海外だったらできるみたいな人って意外といるんじゃないかと思うんです。だから、ね、で、私はアフガンストールとかも持ってなかったし、なんか連帯を示すものね、本当は持ってった方が良かったんです。私白い服と緑の服で行ったんですけど、それでもやっぱりちょっと足りない、赤と黒がやっぱり足りないなと思ったんですが、そういうのがなかったとしても全然参加できるし、日本だとちょっと気遅れしちゃう、なんかそういうの慣れてないし気遅れしちゃうなって方も、海外に行かれた時にこういうタイミングで行かれてみるのも、なんだろうな、今までね思っていた、印象が変えられる出来事になったりするんじゃないかなというふうに思います。なんか日本だとなんか怖いんでしょ、でもってなんか偏った思想の人たちがやるもんなんでしょみたいな感じがもしかしたらあるかもしれないし、なんかもう出来上がってる組織の中に入っていくの興味はあっても怖いんですわとかさ、あると思うんです。私もわかりますよ。なのでね、もちろんこの話はあれですよ、このそういうことを通じて実際に起きているジェノサイドが起きていることに対して社会勉強みたいな感じで行きましょうねみたいな、そういう意味じゃないですよ、もちろんね。ただ日本で気遅れしちゃうようなことも他の国行ったら意外と何でもできたり、何でもじゃないですけどできることもあったりしますよねというお話として、いたしました。ごめんなさい、雑談の方が長くなっちゃいましたね、いつもの通りなんですけど。というところで、今回は8月の、シドニー旅行記、そしてフリーパレスチナマーチに参加してきましたよというお話でございます。来週だか再来週だかにね、日本人の人助けランキングが何だっけかな、何位か忘れちゃったんですけど、大差をつけて最下位っていう記事が出てたんですね。で、その話をしてますので、まあ、よかったらそこの中でもお話ししてますので、興味あれば、聞いてみてください。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。皆様からのフォローやコメント大変励みになっております。いつもありがとうございます。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回失礼いたします。